タリバンはアフガニスタンでの戦争は終わったと主張し、外国との平和的な関係を求めています。一方、多数の国々はアフガニスタンのすべての当事者に対して、出国したいアフガニスタン人と外国人の両方にそれができるようにさせるよう要請しています。アフガニスタンの政府は崩壊し、タリバンが支配し、西側諸国は急いでカブールを出ようとしています。60カ国余りが共同声明を出し、アフガニスタンのすべての当事者に対して、出国したいアフガニスタン人と外国人の安全で秩序だった出発を尊重し、便宜を図るよう求めています。しかし、数千人がカブールを脱出しようとしていて、カブール空港は混乱とパニックに陥っていました。初戦でアメリカに敗れてから20年後のタリバンの勝利は、恐怖と逆襲の中で世界中に衝撃波を送っています。大統領宮殿の大統領のデスクには今やタリバンが座っています。ドーハではタリバンの政治的なリーダーで共同設立者のムラー・バラダル氏がタリバンの勝利に喜びを表明しています。アフガニスタンの完全なイスラム教の国家、私はこの勝利について、特にカブールの住民におめでとうと言いたいと思います。我々はこのスピードで今のようになるのを予想してはいませんでした。バラダル氏はこのように述べました。しかし、数千人のカブールの住民は一夜明けて不安と恐怖の反応をし、発砲と小競り合いの中で急いで国を脱出しようとしている人々が空港に殺到しました。アシュラフ・ガニ氏の壁画はまだありますが、今やアフガニスタンの元大統領となったこの男はいなくなり、もはや大統領のデスクにはいません。しかし、ウズベキスタンに逃れたと報じられているこの男は声明を出し、流血を避けるために国を出た方が良いと思ったと述べました。しかし、カブールに避難場所があるかもしれないと思ってカブールに逃げてきたこの女性などの数百万人のアフガニスタン人には、とどまるしか道はありません。夜、タリバンが私たちの村に来ました。彼らは男や少年を殺していたので、私たちは数日後に何とか逃げることに成功しました。タリバンは彼らが軍隊や警察に入ったと非難しました。彼らは政府のために働いたので、自宅から連れ出されて殺されました。カブールに避難してきた女性でした。タリバンは刑罰を決めるのは裁判所次第だと言っていますが、かつて彼らの悪名の原因だった石打ちの刑や手足の切断の刑、死刑へ復帰しないとははっきり言っていません。タリバンは、女性はもはやバーカを着用しないことや、女性の教育が続くことを強く主張しており、タリバンのスポークスマン、スハイル・シャヒーン氏は、この政権奪取はアフガニスタン人が欲することだと強く主張しました。彼らはこの政府を欲しています。我々が州の都市へ入るときは、いつでも人々が道路沿いに殺到して、道路沿いに並び我が軍を歓迎していたのをご覧になったかもしれません。ですから、それは民衆の蜂起です。シャヒーン氏でした。アメリカの大統領はタリバンの進撃のスピードに呆然としましたが、彼の政権は撤退の決定を擁護しています。アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官はこう言っています。大統領は難しい決定をしました。その決定は、我々が政権に就いた時に引き継いだアフガニスタンに残っている部隊をどうするかということでしたが、5月1日までに彼らを引き上げるという前の政権が定めた期限がありました。ブリンケン国務長官はこのように述べました。民主党が最初にタリバンに手を差し伸べたトランプ政権のせいにしようとする中、ホワイトハウスはダメージコントロールモードにありました。一方、 ANU オーストラリア国立大学のウィリアム・メイリー氏は、 パキスタンがタリバンによる政権奪取の支援に決定的な役割を演じたと述べました。目標の選択、戦術の運営に戦略的な方向性の全体的な水準がありました。それはゲリラグループに予想されるようなものよりもはるかに上でした。それはパキスタン軍の干渉を示しています。メイリー氏でした。マリアム・アスラミ氏のようなオーストラリアで生活するアフガニスタン人にとって最近の出来事は厳しいものでした。彼女はアフガニスタンにいる親族の安全を心配しており、助けるには無力だと思っています。ただ眠れませんでした。全く十分に眠れませんでした。ただ何が起きているのかを考え続け、親族からの電話を待っていました。みんなに話すと、彼らはただショックを受け、何が起きたのかが分かりませんでした。彼らはただショックで、何を言うべきか分かりませんでした。彼らは何が起きるのか分かりませんでした。アスラミ氏はこのように述べました。以上、SBS ニュースのペギー・ジャクメロスのレポートを長尾久明がお伝えしました。